それでは今日はアモス書です。1章から3章までを学びたいと思いますが、題名はですね、吠える獅子です。早速ですね、この一節を見るとですね、この背景がわかりますので読みたいと思いますが、テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジアの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものであるということですけれども、アモス書の大きな特徴は、このアモスという人物が単なる牧者であったということですね。例えばエレミアは祭司の息子であったし、エゼキエルもそうであるし、イザヤは王族の何らかの関連の人であるし、まあ、そういうことで、この、まあ、首都エルサレムにいる人であるとか、まあ、そういう関連でですね、まあ、その本当に中心的な、人、そのグループの中に、まあ、神様立ててくださっている場合が多いんですけれども、アモスは何でもない人なんです。でこのテコアというのは、ベツレヘムから南東ですね、エルサレムからだから南東ということですけれども、ヘロデオンというですね、このベツレヘムのこのちょっと南の方にありますが、このヘロデが作った要塞があります。でその、で最近といってもまあ数年前ですかね、あのヘロデの墓が見つかったんですけれども、まあ、そこからですね、あの見えます、テコアがちょっと南の方に。で小さな丘にですね、今はあの食入植地ですか、まあ、小さな町、ユダヤ人の町がありますけれども、まあ、そこが、まあ、テコアです。それだけです。特に何もないんです。でテコアの職業について、テコアじゃなくてアモスの職業について、アモス自身が話している部分があるんですけれども、ちょっと7章見てください。7章の14節と15節ですが、アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった、預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグアの木を栽培していた。ところが主は群れを追っていった私を取り、主は私に仰せられた、行って私の民イスラエルに預言せよと。ということで、本当に普通に羊を飼っていた人で、またイチジクの、クワの木か、すみません、クワの木を、この栽培、イチジクグアの木かを栽培していた人であったわけなんです。で彼が、まあ、そのテコアというのはだからあのユダの地域にあるんですけれども、けれども実際の預言はイスラエルに行きます。北イスラエルですね。そして、このベテル覚えてますか。ダンとベテルに金の格子があったわけです。祭壇があったわけですね。だからベテルもその宗教的にも、またその、まあ、あの政治的にも非常に強い大きな町だったんですね。そこに行ったわけなんです。何でもない人がそこに行って、その大きな都市に行って、突然その神様のこの国レベルのですね、この御言葉を、予言をですね、このアモスを通して語り始めるというのがこのアモス書なんですね。で、まあ、こういうことを見ますとですね、まあ、私たちは、まあ、すぐに思い浮かぶのがコリント人への手紙の第一の、あれは一章でしょうか、この世の取るに足りないものや見下されているもの、そのような者たちを神様は選ばれて、そして、まあ、宣教の言葉を委ねられるという、まあ、言葉なんですよね。まあ、日本の教会を見ますと、まあ、結構あの大学を出たりですね、まあ、それなりのこの素質がありそうな、まあ、人が、まあ、牧師になったりしますけれども、まあ、ある人は小学校しか出ていないとかですね、まあ、本当に何でもない人が、本当に国語の読解力何とか身につけなければいけないのに、不思議に御言葉を取り継ぐということになると頭が冴えてですね、そして他のものもこの理解、いろんな難しいこの本も理解することができるようになるという、まあ、あのまあ私特にアメリカにいた時にそういう人の周りに囲まれて勉強したんですけれども、本当不思議です。神様はそういう人を選んでくださる。 というその、まあ、一つの、まあ、例としてこのアモスを見ていくことができます。そしてここで時代がですねホセアと同じなんですね。見てください。ここでウジアユダはウジアなんですけども、イスラエルの王はヨアシの子ヤロブアムなんですね。で後でちょっと詳しく説明しますけど、まあホセアでもねホセアの書でも説明しましたが、ヤロブアム2世の時代が非常に北イスラエルの中で最も栄えていた時代になっています。そして地震の2年前とありますけども、ゼカリアも同じようにウジアの時代に地震が起こったことを言及しています。まあヨセフスぐらいなんですね、この地震について記録しているのは。古代史、ユダヤ古代史ですか。ですから他にはですね文献はありません。でも地震が起こったことは確かで、そしてその2年前にイスラエルについてですね、ここにイスラエルについてってはっきり書いてますけれども、彼が見たものであるということです。で、2節から、2章の5節までですね、まあ、正確に言うとあれだかな、8節まで。まず神様はイスラエルの周辺にある国々に対する裁きの予言を行われます。シリア、ペリシテ、ツロ、エドム、アモン、モアブ、そしてユダ、それからイスラエルなんです。で、私たちがこれまで見た予言書、イザヤ書なりエレミア書なり、またエゼキエル書もそうですが、まずエルサレムとユダに対して、その最も語りたいその町に対してですね、神様お語りになって、それから周囲の国々を神様は予言をされました。覚えてますかですね。最初がエルサレムとユダだったわけなんです。けれどもその逆なんですね、このアモスはね。アモスは周りのことを言って、そのなんていうのかな、こう包囲網を作るみたいな感じでこう言っていくんですよ。そして最後にグイッとイスラエル本人に対して言って、実は周りの国々に対する予言も、まあそれ本当にその予言なんですけれども、その周りの国々である出来事というのは、実はあなたたちもやっていて、もっとひどいことあなたしてるよということなんですね。イスラエルのベテルで、まあそれを聞いていた人はですね、おお、いい説教するじゃないか、おお、ハレルヤと周りの人たちについて言ってる時には喜んで聞いていたかもしれませんけれども、それがですね突然自分たちに方向が向くと怒り出したと思いますですね。そういうメッセージであります。では2節をご覧ください。彼は言った、主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。シオンから叫ぶ。主がシオンに住まわれています。ですから叫びます。で、この箇所はヨエル書にあった言葉ですね。覚えてますか。ヨエル書でお話しましたよね。そして同じ言葉を使っているんですが、その声を出したことによって、この緑が乾いてしまう。まあ、ちょうどなんていうのかな、この東風が吹いてですね、こう枯れ、その作物が枯れてしまうみたいな感じで、神様が声を出すことによって枯れてしまった。まず、自分が住んでいるテコヤのところのこの羊飼いの牧場が乾いて、それからカルメルに行くんです。北イスラエルの方に行きます。覚えてますか。カルメル、カルメル山ですね、地中海の方に面している山なんですね。そして、そこからですね、この上見るとですね、まあ、地中海はもちろん 西の方地中海なんですけど、東の方見るとイスラエル平原がありますね。ずっと向こうにタボル山があって、でもうずっと向こうに、ヨルダンが上がる、その平原があるわけですね。でそこ地中海にすごい近いので、このその湿気がですね上がっていって雨がたくさん降ります。ですから非常に豊かなところなんです。ところがそこも枯れるよという、この象徴的な出来事を通して神様のその災いが、神様から来る災いがそのイスラエルにまで及ぶんだよということを今ここで話しています。では次3節。 主はこうおせられる。ダマスコの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の脱穀機で、木で、ギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの貫抜きを降り、アベンの谷から住民を、ベテエデンから大いについているものを立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移されると主は仰せられる。ダマスコに対する、でそのダマスコと言っても、それはつまりはシリアに対する神様の予言であります。アラムという言葉が5節に出てきました。これはシリアの古代名です。ですから、この新改訳の聖書では、このアラムと言い続けてますね。でも例えば、近帝訳だとセリアって書いてありまして、シリアなんですけど、まあ、どちらも構わないですね。同じことなんですが。で、ダマスコがその首都であります。で、はじめに、三つの背きの罪、四つの背きの罪のため、刑罰を取り消さない。で、この言葉は、別に三つ、四つという罪があるということであります。数えなくて結構です。これ、そういうことではなくて、これは言い回しなんです。もうこれだけの刑罰を受けるに値する十分な罪を犯したという強調する言葉です。ですからこれはダマスコだけではなくて、もう全てのこれから見ていくその国々に対する裁きの言葉に使われている言葉ですね。そしてなんでその刑罰を受けなければいけないのか、その続きがこう書いてあります。彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みにじったからだ。ギルアデという言葉、地方の名前、ホセア書にも確か出てきたと思いますが、たくさん出てくるのでね、覚えておくといいと思います。とても大事な地域ですけれども、ちょうど、この十二部族にこの約束の地分割されましたけれども、これヨルダン川に行かなかったこの部族ありますね、ガドとあとルベンとマナセですね。ですごく放牧として栄えて、その適していたということで、越えなかったわけです。でそのルベンがちょうどこの視界のこう北の部分かな、でそしてその上がガド で、 でそしてその上が半、マナセの半部族ですね。でそのガドの北とマナセの、まあ、半部族のこの南部の部分に当たるんですけれども、ちょうどですねヨルダン川の東の部分、ヤコブがアラムから帰ってきて、そしてペヌエルがあって、ちょうどヤボク川っていうですね、ところ、それがこのヨルダン川にこうつながる部分から北です、ね、でそして東の部分です北。そして上がっていくとですね、今度は、このガリラヤ湖の南の部分に入っていくヤムルク川というのがあります。でこれ今回のイスラエル旅行でどちらも見ました。このヤボク川、このおそらくアブラハムもですね、カナン人の地に入ってきたときに、このヤボク川のこのところを通って、このヨルダン川を渡ったと思うんですね。なぜかというとですね、すぐ分かるんですけども、イスラエルからヨルダンを見るとですね、もうずっとヨルダンで高地になってます。ものすごく高くなってます。これヨルダン渓谷といっても、ヨルダン渓谷自体が低いんですね。逆ですね。これ高いというよりも低い。ヨルダン渓谷が低いから、まあ、高く見えるわけです。だから、向こうからヨルダンの方からイスラエルの地に入ってくるときはですね、いけないんですよ。その急激に高くなってるから。でもそのヤボク川のところだけはこうなんていうんですか、もちろんほら低くなってるんですね。だから徐々にこうゆっくりと、その急に山をですねこう降りていくんじゃなくて、その川沿いに行けばこう降りてくることができると、まあ、そのヤボク川がありまして、そしてその上ですね、そしてヤムルク川までの間、今のヨルダンとイスラエルのこの国境の川になってますけれども、そこの間がですね、ギルアデと呼ばれます。ギルアデ。ここですね。まあ、豊かな、まあ、森林も当時はあった、ところでありますが、わかりますか？ここですよ。ここ、ここですね。ここに対して、ダマスコが何かを行ったんです。で、それが何かというと、鉄の打刻機だと。踏みにじったと。4節見てください。私はハザエルの家に火を送ろう。火は ベンハダデの宮殿に焼き尽くすと。宮殿を焼き尽くす。ここなんですよ。ハザエルというシリアの王がこの地域を蹂躙しました。そしてその息子ベンハダデがいます。実はですね、これちょっとややこしいんですけども、このハザエルの息子がベンハダデと言います。でもベンハダデ2世なんですね。ハザエルはもともとベンハダデという王様のこのしもべでした、家臣でした。で、覚えてますでしょうかね、エリシャがこれハザエルのところまで行ってですね、じーっと彼を見つめて、ハザエルが恥ずかしくなるぐらいまでじーっと見つめて、そして泣き始めるんですね。そして一体何を言ったかというと、予言したんです。彼が一体何をするかということを予言しました。第二列王記の8章の12節に書いてありますが、私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、息子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろうと。で、ハザエルはですね、非常に器用な男だったんです。だからそんなことできるわけありませんでした。ところが彼は毛布に水を浸して、そしてその時にこの自分の主人ベンハダデは病気だったんですけども、毛布で口を押さえてですね、殺してしまったんです。で、自分が王様になったんです。そしてハザエルはもうイスラエルをことごとくですね、この苦しめていきました。そのことは第二列王の10章の32節から33節にあるんですけども、主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。すなわちヨルダンの東側、ガド人、ルベン人、マナセのギルアで全土つまりアルノンの川のほとりにあるアロエルからギルアでバシャの地方を打ち破ったということで、ギルア出てきましたね、今ね。その時に行ったのがさっきのこの幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろうというですね、いうことなんです。ハザエル自身もですね、まさか自分がということは思ってたんですけれども、ここ大事です。人間は自分でもわからない、その残虐性を持っています。性善説、性悪説ってよく言うね、こう議論されますけれども、聖書は人間は性悪説の性悪の極地であるということを教えてるんです。で、そのことを私たちはなかなか認められない。でも例えば戦争の時ですね、出てきますね、そういうものが。例えば私もなんでナチスがあんなひどいことができたのかと。だからドイツでは結構そういう映画とか本とかですね、全体主義についての本とか映画とかですね、非常にたくさん出ていますけれども、普通の人がですね、実験で、看守とまた囚人の役を担わせたらですね、凶暴になっていくんですよ。実験だって分かってるのに。人間にあるんですね。で、自分はって言ってですね、こう他人をですね見てですね、一体なんでこんなひどいことをとするんですけれども、同じ状況に置かれたらなるんですね。そのことをこのハザエルを通して私たちは学ぶことができるんですけれども、で、このハザエルがやったことに対して神様がこのカンヌキを追ってアベンの谷、このアベンというのはレバノンの山脈、レバノン山脈とアンチレバノン山脈というのがありますが、その間にある今のベッカー渓谷ですか、ベッカー渓谷、なんですか、パレスチナの過激派のですね、ちょっと赤軍派とかですね、あそこら辺にこの何ていうのかな、行ったっていう、そっちの方で日本では有名なんですけども、とても綺麗なところです。聖書的にもこういうこのアベンの谷と出てきます。で、そっちの方にいる住民、シリアですね、もともと住民をベテエデン、これはユーフラテスのこの上流の河畔地域です。アブラハム父テラがそこに一時滞留していたところ、覚えてますか、カランでしたっけか、あるいは第3番だとハランってなってますけれども、そこの地域ですね。だ、つまりアッシリアに捕らえつされるよということなんです。そしてアラムの民はキル、これキルというのはもう本当にペルシャ湾に近い方ですね、もうティグリス川の方です。 だからもう、もうペルシャ地域の方に近いところ、エラムに近いところですね。を捕らえされると。イスラエルに対してこういうひどいことを行ったから私はこういうふうにするんだよと。いうことをここで神様がおっしゃっておられます。では次、6節から。主はこうおせられる。ガザの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移し、エドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドテから住民を、アシュケロンから大いについているものを立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼすと神である主は仰せられると。このガザですね、ペリシテ人の町は5つありますけれども、その主要な町がこのガザであります。あのガザ地区のあのガザですね。同じところです。ここから来ていますですね。そして、彼らが、でここでちょっと言うの、前もって言っておきたいですけれども、数えてみるとですね、4つしかないんですね。このアシュドテ、アシュケロン、エクロン、そしてガザと。でもう一つガテというのがありますけれども、おそらくはこのアモスが予言をした時には、ウジヤがですね、このガテを取った話がこの書かれてるんですね。第二歴第史のところ28章18節26章6節ですね。26章6節に書いてあるんですけれども、だからすでにもう倒されているので、こう書いていないというふうに考えられます。で、彼らが行ったこと、捕囚の民をエドムに引き渡したっていうのがあるんです。で、次にツロの犯した罪も同じで、捕囚の民をエドムに引き渡したと9節に書いてあります。で、これがヨエル書に前回の学びで私たち読みました。覚えてますか？3章ですけれども、4節から、ツロとシドンよ、お前たちは私に何をしようとするのか、ペリシテの全地域、お前たちは私に報復しようとするのかと。で、5節で、お前たちは私の銀と金と奪い、私の素晴らしい宝としているものをお前たちの宮へ運んでいき、しかもユダの人々とエルサレムの人々をギリシャ人に売って彼らの国から遠く離れさせたから、というふうに、その捕囚の民を奴隷として売買するために、まあおそらくはですね、その一部をエドム人に渡し、そしてそのツロにですね渡してですね、まずペリシテ人が、でそのツロがこの今度はツロもそうなのかな、このエドムに渡して、そしてギリシャ人とも書いてありました。このように商品のようにですね、切り売りしてたわけなんですよ。という出来事、このヨラムの時にペリシテ人が、まあ、ユダを攻めた。またアハズの王の時にもそれ書いてあります。まあ、それ、第二歴代史の21章の16節、そして第二歴代史の28章の18節、書いてあるんですけど、おそらくその時の出来事だと思うんですけれども、エドムって次出てきますが、知ってますよね。イスラエルをもう執拗に憎むですね。もう嫌な民族ですね。そこに売ったんです。それゆえにペリシテを神様が打たれます。そしてこれはアッシリアがやってきました。そしてそれだけではなくて、アレキサンダー大王もガザ戦争、これ有名な戦争ですね。あのアレキサンダーがですね、ツロに行って、そして次に今度ガザに行ってですね、これ倒してきます。だからそっちの地域を平定しないと今度はペルシャと戦うことはできないのでですね。で、その時に倒れて行くわけですけれども、次も見てみましょう。主はこうおせられる。ツロの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民としてエドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くすですね。今言ったようにツロに対するこの神様の裁きも刑罰も、捕囚の民をエドムに引き渡したと。で、このペリシテ人との違いはですね、兄弟のちぎりを覚えていなかったと。ヒラムを覚えているでしょうか。ツロの王ヒラムはダビデと友情を深めていました。それゆえにソロモンが王になった時に、彼はその神殿建設に大いに貢献しました。レバノンの木をですね、杉材をこの ヨッパを通してエルサレムに運び、そして神殿を建てたわけなんですけれども、その時に契約を結んでます。平和条約ですね。まずそれを破ったという裏切りなんです。でペリシテ人はですね、イスラエルからもちろん攻撃をたくさん受けてますから、まあ、復讐っていう気持ちも出てきてもですね、まあ悪いことなんですけれどもありかなっていう感じなんですけども、ツロは何にもイスラエルの攻撃を受けたことはありません。にもかかわらず兄弟のちぎりを破ったということですね。これが問題。そして、このツロの宮殿が焼き尽くされた。これもエゼキエル書の、26章に詳しくありました。私たち覚え、そこじっくり見ました。まずネブカデネザルがですね、ツロの町を攻め、そしてアレキサンダー大王が攻めてですね、それ一緒に書かれてるんですけど、26章では。でも微妙に主語が変わってくるんですね。でそれがなぜかって言ったら、まずバビロンによる攻撃、それによってツロが町全体をそのちょっと離れた島に移したわけなんです。そしてアレキサンダーがやってきてです、ね、そこに埋め立ててってですね、で攻めてったという出来事があります。でそれにそのことをですね、この成就しましたね。で次11節、主はこうおせられる。エドムの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けていつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす。エドムの問題ですね。これは、このもうエゼキエル書でじっくり学びましたけれども、ヤコブに騙されたエサウが根に持っていたと、この殺したいと思っていた、そこをまあいつまでもですね、この子孫のエドム人は抱き続けていたわけなんです。でいつになっても強くなることはありませんでした、イスラエルよりも。けれどもイスラエルが例えば保守のためになるとか、この攻められてくるとかっていう時には一気に攻めてきてですね、で自分たちのものにしていったと。この憎しみをこういつまでもいただき続けた。はい、ごめんなさい。そういう問題がありました。だからここで自分の兄弟を追い、肉親の情を損なった。それゆえにテマン、ボツラ、テマンがこの南にあるですね、大きな町でした、このエドムの地域の。そして次にボツラというのは今のペトラだと言われますけれども、そこにエドムの宮殿があったわけなんですね、首都でした。ところがここで書いてある通りのことが起こりました。アッシリアが攻めてきて、バビロンが攻めてきて、そして最後はナバテア人ですね、アラブの遊牧民ですけれども、紀元前の300年、400年、200年、300年あたりかな、やってきて、そしてエドムはユダの地域に移動しなければいけなかった、イドマヤ人と呼ばれますけれども、そしてハスモン朝の王様が、彼らを強制的にユダヤ教に改宗させたと、まあ、そのような歴史をたどっています。でその後だからボツラ、まあ、今言ったらペトラですけれども、まあ、エドムの痕跡っていうのはちょっと、まあ、今回も私行きましたけども、ちょっと見つけることはできませんね。もうそのナバテア人が作ったその遺跡があるわけですけれども、まあ、本当にエドムがそういう風になってしまったということですね。これも神様の言葉の通りであります。で次、主はこうおせられる。アモン人の犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消せない。彼らが自分たちの領土を広げるためにギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。私はラバの城壁に火を放とう。火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの火の時の声とつむじ風の火の暴風のうちに起こる。彼らの王はその首長たちと共に捕囚として連れて行かれると主は仰せられるということですが、アモン人、覚えてますか？ヨルダンを3つに分けてください。南、真ん中、そして北。南がエドムです。七地海の南側になります。そして、紅海の方にまで伸びています。 そして真ん中視界あたりがモアブ人です。モアブって次出てきますけど2章のところで。そして北の方がアモン人です。もっと北行くとシリアですね。アモン人なんですよ。でアモン人も同じことをイスラエルに対して行ったわけですね。ギルガデが出てきますね。でラバの城壁がにこの火が放たれました。ラバは今のアンマン、ヨルダンの首都です、ね、ラバの城壁に火を放と、火圧の宮殿を約束する。でこれもそうですね、このアッシリアが来てまたバビロンが来てと、結局アッシリア、バビロン、ね、が、やってきてですね、このエドムとかまた次に出てくるモアブのですね、同じ運命をたどるわけですけれども、そして報酬として連れていかれたと。これも歴史の通りに起こりました。どうでしょうか、このダマスコ、ペリシテ、ツロ、エドム、アモン、全員神の民を蹂躙した、神の土地に入り込んできたことによって彼らが同じ報いを受けているという裁きであります。ですからここから分かるのが、神の民には触れてはいけないということです。手をかけてはいけないということです。ちょっと政治的になりますけども、いいでしょう、政治的になって。イスラエルにいた時にですね、イスラエルはユダヤジョークの T シャツがたくさん売られてるんですね。いや本当になんか全部買いたい気分になりましたけども、あまりにも面白くて、でその一つの T シャツがですね、この世界史に出てくる大国の名前が列挙されてるんですね、この古代エジプトで、その横に何て書いてある、 Gone って、なくなってしまったっていうこと、ダメになってしまった。で次アッシリア、 Gone、 なくなってしまった、そして、バビロン、ゴーン、なくなった。そしてペルシャ、なくなって、でギリシャも、古代ギリシャなくなりましたね、小さなギリシャにもありますけれども、でローマも、今ローマ市っていうのはありますけれども、もうなくなったと。そしてその後も例えばオスマントルコなくなったし、ですね。で最後にイランって書いてあるんです。でクエスチョンマークついてるんです、どうなるかね。でユダヤ人って最後に書いてあるんですよ、ジューイッシュピーポーって書いてあるんです、ですね。すべてユダヤ人を滅ぼそうと苦しめた国だと。で世界の帝国ですよ、彼ら。でも全部なくなってるんですよ。建てられ倒され、建てられ倒され、ユダヤ人だけ残ってるんです。で最後にイランってなってね、面白いんですけども、で最後にユダヤ人、ユダヤ民族とは友達になっていた方が得するよって書いてあってですね。でこれですね、聖書通りなんですよ。ゼカリア書の2章の8節に、あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。あとは有名なのがアブラハムですね、あなたを呪うものが呪われる。その通りになってる。エジプトのパロから始まったですね。その通りになってる。2章いきますよ。主はこうおせられる、モアブの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだ。私はモアブに火を送ろう、火はケリヨテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに、角笛の音と時の声のうちに死ぬ。私は裁きつかさをそのうちから立ち滅ぼし、そのすべての主張たちを彼と共に切り殺すと主は仰せられるということで、モアブですが、なんで刑罰を受けるか、エドムの王の骨を焼いて灰にしたからだと言ってるんですね。この実際のこの行為について、他のこの列王記とか歴代史で見つけることはできないんですけど、おそらくは列王記の第2の3章に記されている戦い、イスラエルとユダとですね、このイスラエルの王がユダの王ヨシャパテに対してですね、一緒に戦ってくれませんかと、モアブとということでお願いして、で一緒にいいですよと言ったんですね。ヨシャパテは良い王だったんですけれども、なんかその悪い王と一緒になんかこう仲間になっているというところで責められている王様ですが、
で、今度エドムの方に行ってですね、このエドムもこの参加してですね、でモアブに行こうとしてるんですけど水がない。でそれでエリシャ呼んだわけです。エリシャ、でエリシャはすごく嫌がったんです。あんた自分たちの神様に祈ればいいじゃないかって。でもヨシャパテがいるのでしょうがない、予言しようということで、で水を掘れ水を掘れって言ったらですね、全然水がないのに水を掘れって。でもそこに水がバーッと出てきたんです。そして朝焼けによって真っ赤に見えたから、モアブがこれはみんなで同士討ちをしてるんだということで行ったら、もちろん同士討ちなどしてないですから戦ったわけです。そしてモアブはですね、もうこれでダメだと思って、これダメ押しで今度エドムの方に行ったんですね。でもうまくいかなかった、警戒ができなかった、この開かなかったんですね。それでですね、なんと自分の息子をですね全焼の生贄として捧げた。でそれを見てモアーっていうことになって引き下がったっていう出来事が書いてあります。でおそらくこのエドムのところに行った時にこれやったんだと思うんですね。墓掘り出して灰にして、でこれがこれ聖書の中で出てくるんですけども、このハルマゲドンの戦いの時によく出てきますね。この猛禽が肉を食べるとですね、あります。であれはでも神様の裁きの究極の姿なんです。当時は、まあ、今もそうですけども、この中東の人たちはですね、死んだ人を敬う、この墓、その葬式によって敬い、そして墓によって敬うということはものすごく大事になります。だから族長が死んだ時も、非常に自分のために加えられたというふうに書いてありますね。そしてその後にですね、イサクと例えばイシュマエル一緒に来て葬ってるんですよ。あれだけ離れてた人たちが。でヤコブとイサクは死んだ時もヤコブとエサウが来て葬ってるんですよ。ものすごく大事なんです。だからこれをするというのはもうとんでもない話なんですね。冒涜なんです。それを行ったがゆえにこのモアブに火を送られたと。でこれもさっき言ったように、そのモアブがアッシリアとこのバビロンによって倒れたということですね。そして次にユダですよ。主はこう仰せられる。ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くすと、ユダの犯した罪について書いてあります。まあ、自分の同胞でありますけれども、また自分のライバルというか競争相手でもあります。で、ガラッと内容が変わりましたね。わかりますか？主の教えを捨てた。今までの諸国の民との民へ対する裁きとかなり違うことが分かったでしょうか。でここにですね、大きな違いが、神を知らない、まことの神を知らない異邦人とヤーウェを知っているユダとの違いです。まことの神を知らない人たちであっても、これ一般啓示と呼ばれますけども、自然を通して、また良心を通してですね、神様はその律法を与えられている。ローマ人への手紙の中に、律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしていますと。このようにして、一度も神の言葉、聖書を読んだことがなかったとしても、両親に神様がそれを語りかけておられるということが書かれています。これがそうだったんです。だから、今まで見たのが、そうですね。この、鉄の打刻機でギルアデを踏みにじること。または捕囚の民をエドムに引き渡したこと、兄弟のちぎりを破ったこと、そして肉親の情を損ない怒り続けたこと、そして墓をですね掘り起こして焼いて灰にしたこと、 御言葉を一切読まなくても神様はもうすでに与えておられるわけなんですよ。けれどもこの契約の民に対してはあなたは特別な啓示があるでしょう、私の言葉があるでしょう、トーラーがあるでしょうと、このように神様がおっしゃっておられます。だからローマ人の手紙でもまず異邦人に対して神様がお語りになった後に、その後にユダヤ人教師に対してですね、このパウロが論じている、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか、盗むなと解きながら自分は盗むのですか、会員するなと言いながら自分は会員するのですか、偶像を忌み嫌いながら自分は死んでいるものをかすめるのですか、律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るのですかということで、私たちは今何やってますか、御言葉を学んでいるんですよ。だからそのこの責任があるんだよということになります。でそれでユダに火がつけられた、これはあの紀元前の586年バビロンがエルサレムを攻めた時に実現しました。実はここまでが序幕なんですね。長くなりましたが次からです。ここまであのベテルにいたイスラエル人たちはいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんと聞いていたと思いますが、これが自分に跳ね返ってきます。同じくローマ人の手紙に書いてありますけども、そのようなことをしている人々を裁きながら自分で同じことをしている人々よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのとどうだ、免れるのだとでも思っているのですか。これです。周囲の国々またユダが刑罰を受けるその背きの罪を彼らも行っていることをアモスは責め立てます。6節、主はこうおせられる、イスラエルの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで七に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てたブドウ酒を彼らの神の宮で飲んでいるということで、これからこのイスラエルの罪を読んでいきますが、ここに書いてある通りにですね、主に何を犯していたのか、物質の中に溺れた生活をしていました。そしてその豪奢な安逸なその安逸を貪る生活によって貧しい人々を虐げていたという罪です。ヤロブアム2世の時代、ちょっと開いてみましょう。列王記の第2の14章です。どういうことが起こっていたか、23節から。ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間、長いですね、長く安定した時期でした。王であった彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテ ヘフェルの出の預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。このヨナっていうのはあのヨナ、ヨナ記のヨナですけども、あヨナ書のヨナ、ヨナ記じゃない、ヨナ書のヨナですね。ですけれども、ヨナ書にはこれ書いてません。どこか違う文献に書いてあるんでしょうね。でレボハマテからアラバ、これアラバの海っていうのは視界のことです。レボハマテ覚えてますか。レボハマテはレバノンのずっと上です。レバノンの上の方でも、もうちょっと上行ったら、そのレボハマテよりもうちょっと上行ったらこのユーフラテスなんです。主が約束の地として与えると神様が言われた北の境界線の町として民数記の34章8節に書いてある。ソロモンがこの町まで影響力を及ぼしていたことが第一列王の8章の64節に書いてあります。それだけ大きいです。でどうですか、ヤロブアム悪い王様だったんですよ。悪い王様なのになんでこうしてくださったのか、次見てください。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。
そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのであると。先ほどの話を思い出してください。ダマスコに対する予言、シリアの王ハザエルがイスラエルを苦しめました。そしてその息子ベンハダでも苦しめたんですけれども、その頃から主がイスラエルに憐れみをかけられました。イスラエルの王は相変わらず悪を行っていたんですけれども、その苦しんでいる姿を見て、そして少し死を助けてくださいというふうにですね言い始めたので、神様がやむにやまれてそれを救おうとお決めになったんです。で、少しずつ圧政から脱却しつつありました。具体的にはアッシリアの王でアダドニラリ、アダドニラリ3世がですねシリアに攻めてきます。列王記の第2の13章の5節に、これ名前は出てこないですけども書いてあります。で、その時にアッシリアですね、まだ他の地域でもなんかいろいろごたごたがあったんですよ。だからシリアを攻めたんですが支配はできなかったんです。で、そこに行ったんですね、このヤロバム2世の父ヨアシュ、またヤロバム2世自身がそこに行って、そしてダマスコまでも取ることができたということが書かれています。だから神様の一方的な憐れみなんですよ。一方的な憐れみでそれだけ非常に大きな地域を支配することができるようになったわけですけれども、その神様の憐れみを相変わらず彼らは自分の腹を満たすために使っていたことをホセア書で学びましたね。神様は祝福を与えるにしても、または懲らしめるにしても、何とかして彼らがご自分に戻ってくるという一つの目的のためにそれは行われているわけなんです。でも彼らは振り向かなかったというのがこの書いてありましたね、ホセア書に。で、アモス書に戻ってください。先ほど捕囚の民を蹂躙したことを書いてありましたけど、同胞を蹂躙してたんです。彼らは一足の靴のために売るんですよ。ああ靴買いたいな、もう金がもったいねえからな、今の貯金はちょっと取っといて、あのどれ売っちゃえということで売ったんだというんですね。レビ記において何て書いたか覚えてますか？レビ記においては貧しくて身売りをしている同胞を奴隷として使いさせてはいけないことが書いてあります。で、ましてや違法人に奴隷として売られることなどもってもかで、逆に違法人に売られている奴隷を買い戻しなさいという神様の命令があるんですね。そして弱い者の頭を地の塵に踏みつけたとありますけれども、裁判において教えを曲げていたと。次に父と子が同じ女のところに通う。レビ記に18章にですね、そういう近親の間での肉体関係、もうそれハレンチな行為だって書いてます。聖なる神様なんだからやっちゃいけないんだということで、ここで私の聖なる名を汚していると。で、8節で祭壇のそばでと。そして神の宮、これはもちろん偶像礼拝でありますが、偶像礼拝も問題なんですけれども、まあ、それがここでは取り、それというよりもここで神様が取り上げている問題は、その偶像礼拝のために七に取った着物の上、着物を使っていたと。罰金で取り出したブドウ酒を使っているということです。出エジプト記22章にこう書いてあります。もし隣人の着るものを七に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。なぜならそれは彼のただ一つの覆い、彼の身につけつける着物であるから。彼は他に何を着て寝ることができよう。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いから。ないんですね、裸なんですよ、寒い中で。それを彼らが行っていた。9節、エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、樫の木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。 あなた方をエジプトの地から連れ戻り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だ。覚えてますか？イスラエルの民がカデシュバルネアまで行ってですね、12人が偵察隊として約束の地に使わされました。そして、そこにカナン人が住んでいたんですけども、その中でも力強いのがエモリ人だったんです。山地に住んでいました。そして12人のうち10人が、住民が非常に強いことを報告したんですね。こう言ってますけど、私たちが生き巡ってきた地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。でこれは事実だったんですけれども、カレブとヨシュアは主が私たちと共におられるんだ、彼らを恐れてはならないということで、まあ結局ヨシュア家を見ると彼らを追い払うことができたんですけれども、不信仰によって40年間荒野をさまようなければなりませんです。それも神様、ここで10節でおっしゃっている通り導いたよ、おっしゃっているんですね。このようにして彼らを神様は祝福されました。選ばれました。なのに彼らは周りの国々と、いやそれ以下の生活を行って送っていたんだということであります。で次ご覧ください。私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からナジル人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか、主の見告げ。それなのにあなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。はい、イスラエルには神様の言葉を伝える人たち、預言者がいました。またナジル人がいました。ナジル人はブドウ酒とか干しブドウとか、とにかくブドウに関するものは一切食べてはならず、そして制約を立てた期間、髪の毛も切らないということですね。この民数記6章に書いてありますけれども、ですから預言者はいわば神の言葉を伝える人であるのに対し、ナジル人は神の模範を示す人だったんです。主に捧げられた人とはどういう人なのかをナジル人を見ることによって分かったんですよね。そういう人たちに対して12節を見てください。それなのにあなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。はい、制約を破らせたと、酒飲ませたと、つまずきに石を置いたわけなんです。なぜか、清い生活を送ってるからですよ。うざったいんですよ。うざいんですね、今の言葉使うと。で私も実はですね、似たような経験したことあります。あの会社のですね、飲み会でお酒は飲めませんとはっきり言いました。でウーロン茶だった先輩に言われたんです。飲んだらウイスキーが入ってました。頭ガンガン、次の日半日休みました。また怒られました、そのくらいでと。でもその人たちはですね、未信者ですよ。神様知らない人たちです。でもここではイスラエルの民がですよ、これを行ったわけです。そして預言者に対しては預言するなと、まあ後でアモス自身もですね、預言するなと言われてるんですけれども、このことを行ったわけなんですね。神様の清さ、神様の言葉、あもうちょっと煙やめてくれということです。で次に、見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける。足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中の強い者もその日には裸で逃げる。主の見告げ。はい、ここに書かれているのはですね、どんなに速くてもどんなに強くても神の裁きからは免れることはできないよと、その例えとしてですね、束を満載した車が押さえつけるということなんですけども、まあ、ちょっとですね、この車って言ってもほら貨車っていうか、その別にあの今の自動車じゃないですよ。だからあの踏みつけられてもですね、なんとかしようなんか足をちょっと引っ張ればですね、このね、引っ張り出すことできるかもしれない、自分の足を。でもその玉がブワーッと置いてあるので、こう一生懸命引っ張っても無理だと。だからどんなにもがいても無理だ。そういうふうな例えで、今のこの足入れによってこの踏みつけられていく様子を神様がこう予言しておられるわけなんです。はい、ここで一通りの予言が終わります。で3章からは、この神様の言葉ですね、この言葉を聞けと、聞きなさいというこの言い回しがある、この説教が
始まります。3章の初め1節にこの言葉を聞け、4章の初めにも聞け、この言葉を、そして5章の初めにも私があなた方について愛顔となるこの言葉を聞けと書いてあります。では1節、イスラエルの子らよ、主があなた方すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての氏族について言ったこの言葉を聞け。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。はい、ここの言葉ですね、この連れ上った時に言ったんだって言うんですけども、神様が、申命記の4章の37節にこうあります。主はあなた方の先祖たちを愛してその後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持ってあなた方をエジプトから連れ出されたということで選ばれたんです。故に2節、私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いるんですね。主が選んでくださっているということは特権であると同時に責任ですね。イスラエルの民は自分たちが選ばれているから自分たちには異邦地に降りかかるような災いは下らないと、いやそうではなくて、むしろ選ばれたんだから自分の行いに対して責任があるんだということを神様がここでおっしゃっているわけなんですよ。私たちキリストにあって選ばれた者たちも恵みによって信仰によって救われた、罪が許された。あ、だったら行いによらなくて罪の中に生きていても許しという特権の中で生きることができるんだ。他の人たちは地獄行きだけど私は天国行きだから、今罪の中で変わらぬ生活を送っていてもなんとかなるさというふうに思っているのであれば、とんでもないことだと。パウロは絶対にそんなことはありませんと言ったんです。恵みによって救われたのはその通りで、罪が増し加わるところには恵みも満ち溢れるんですが、なんでそこまでして神様が私たちを救ってくださったかと言ったら、私たちを通して神様の恵みの栄光が現れるため、つまり私たちが罪のどん底からキリストの似姿へと変えるという技を行うため、つまり私たちが変えられるため、変えられるためです。私がですね、アメリカ人の宣教師の友人と話してたと、日本人は伝道するの難しいんだって言ったら、いや伝道は難しくないと、変化を見るのが難しいって言いました。その通りなんです。御言葉を語るのは簡単です。語って聞いてくれますよ。変化がない、変化がない、良い行いに励むように神様が恵みによって救ってくださったんですよね。キリストの力が罪の奴隷でしかなかった私たちに現れて、それで神様はその変化のための力、御霊をも与えてくださった。だから他の規則に従って生きている、律法に従って生きている人よりももっと高い基準で生きる飯を受けているわけなんです。それで警告があります。新約聖書にも警告があります。使徒ペテロはこう言っています。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのですと。もっと悪くなる可能性があるんですね。でももともと知らなかった方が良かったというのが、ここで言っているあなた方のすべての咎をあなた方に報いるという言葉になります。で次3節、2人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか、獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか、若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか、鳥は罠がかけられないのに地の鳥網にかかるだろうか、鳥網は何も捕らえないのに地から跳ね上がるだろうか、町で角笛が鳴ったら民は驚かないだろうか、
町に災いが起これば、それは主が下されるのではないだろうか。まことに神である主は、その計りごとをご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらない。はい、3節から6節までにある数々の例えは、この7節にある言葉を説明するための例えなんですね。因果関係必ずあるんだよということです。例えばね、一緒に歩いてたら、仲良くなかったら歩けませんよね。仲悪い人とどうですか？近づいて歩けないですね。ちょっと距離が離れますよね。仲がいいから歩いてる。で、次に獅子も吠える時っていうのは獲物があるんです。だから因果関係ですよ、これ全部。で、若い獅子の頃は子供ですよ。ホラナにまでいるんですよ。でもお母さんが、ね、獲物持ってきたと、わおでさ、ね、吠えるんだと。鳥もそうですね。この網があって、角笛の時にその敵がやってきたということで民は驚くわけです。で、必ずあるんです。で、同じように神様が何かを、自分の計画を行う時には、必ず前もって神様はそのことを預言者を通してお語りになるということ。聖書の中を見ると、大きな出来事は必ず神様が前もって預言者に教えておられます。例えばもうこの創世記の話になりますけれども、ソドムとゴモラが滅びるときどうですか？見つかりが3人の旅人がやってきて、そして2人が行ってソドムに行って、そして1人が残ってですね、アブラハムに知らせないでいることができようかということを言いました。そしてロト自身にもこの2人の見つかりが話したわけですね。そして例えばヨセフの時代になったら、飢饉がエジプト、そして世界に来るということをパロに対して神様がまず夢によって与えられたわけです。で、ダニエルの時代もそうですよね。ネブカデネザル、これから大国はどうなるのかということについても、また彼自身がですね、この獣のようになってしまうということについても、この大きな木の夢として神様を表されたんです。で、この列王記、歴代史、列王記と歴代史を見ると、何かが起こるとき必ず預言者が来てですね、話すんですよ。ということで、預言者がまず語っているんだから、あ、間違ったらごめんなさい、神様が何にも言わないで突然ですね、ブーン、災いを下すことないわけなんです。必ず行われるんです。で、私はこれにですね、実は慰めを覚えるんです。なぜか、これから起こること心配しなくていいんです。世界で何が起こっているか心配しなくていいんです。もう神様の必要な知識を与えておられます。これから起こることの必要な知識を与えておられます。一番単純に言いましょうか、一言で、永遠の命です。ですね、一番単純に言うとですね。で、それまでにですね、困難があるよと。で、その細かいことね、反キリストが出てくるよ。で、世界がこの反キリストによって一つになるよ。獣の国が起こるよ。けれども神様は14万4千人を残しておられて、そして神様が最後に災いを下されるよ。世界に国々が集まってくるよ。けれどもキリスト戻ってこられるよ。ユダヤ人が霊的覚醒を起こして、そしてイエス様をメシアと受け入れるよ。救われる。全部書いてますよ、ね、書いてます。それをもう知ってるんですよ。前もって神様お語りになってる。で、次に、獅子が吠える、誰が恐れないだろうか。神である主が語られる、誰が予言しないでいられよ。吠えるんですね。獅子が吠えるんですよ。神様のことを言っているんです。まあ、アモスも結構でかいこと話してたかもしれませんよね。わーってね、わーって予言してたかもしれませんけど、でもまあこれ神様のことですね。ナルニア国物語の映画を僕大好きですけれども、アスランがですね、何か行動を起こすときに吠えるんですね。で、吠えるとですね、周りのこの木々がこうなんかその音響でこう揺れて、うわーっと広がっていくんですね。で、その音を免れるものがないわけなんです。だからもう満ち満ちてるんですよ、その声が。それで神様のことを行うわけなんです。と同じように、私たちも神の声を聞いてるんですね。至るところで聞いてるんです。キリスト者はもちろんのこと、でもキリスト者であっても、御言葉読まなかったらキリスト者であっても
声聞けませんね。でもビンビンに聞こえるわけなんですよ。いろんなところで聞こえるわけなんです。そして自然を通して、歴史を通して、人々の良心を通して神様は語っておられるんです。
では次、9節。アシュドデの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げて言え、サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大教皇とその中のシイタゲを見よ。彼らは正しいことを行うことを知らない。主の見告げ、彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねている。ペリシテの王に対してですね、アシュドテ、分かりますか？ペリシテの王ですね、あのペリシテ人の住んでるところですね。そしてエジプト王に対して呼びかけを行っているんです。サマリアの山々に行きなさい、山々があって、そしてその麓にこのサマリアがあるわけですよ、ね、行きなさいと。でこれ見てみなさいと、暴虐と暴行が重ねられてるよってこう言ってるわけなんですね。一体何を意味してるか、異邦人でさえ驚くようなことを行っているということです。見なさい、そして私の民であるこの 民がこれからどうなるか見なさいということを話しているんです。残念なことに神の民がこうなってしまっている。しばしば残念なことに教会が社会の縮図と言われている。教会を見ると社会で起こっていることのですね、そのミニチュア版を見ることができる。キリストの光を見せなければならないのに、自分たちも低い倫理基準でこの入ってきた人がですね、動いてるじゃないかということを神様は許されないんですね。ご自分の栄光のゆえに、今度は裁きを持って、異邦人に対して、神様を知らない人たちに対して、私は生きているということを表されるんです。11節。それゆえ神である主はこうせられる。敵だ、この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。主はこうせられる。羊飼いがおじしの口から2本の足、あるいは耳たぶを取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは、信頼の隅やダマスコの長椅子から救い出される。ここなんどういうことなのか分かりますでしょうか。羊飼いがおじしから羊を取り返したと。これは何を意味しますかと言いますと、命をかけて救い出そうとしている姿です。羊飼いは自分の命をかけます。獅子がやってきました。羊が取られてしまいました。もう食われてんだけど取り返そうとするんですよ。で口から足が出ています。でその足まで引っ張るんですね。でももう遅すぎました。足だけちぎれてですね、またあるいは耳たぶだけ出ていて、それも引っ張っていくんですよ。でちぎれて取っていった。こうやって足あるいは耳たぶだけが残っている状態です。これは羊飼いのもう執念ですね。羊を守り養うという執念です。でも失敗してるんですね。でもそれだけの執念がある、熱情があるわけです。これ神様の熱情なんですよ。イスラエルに対する、神様がイスラエルをご自分の義に従って裁かなければならないけれども、何とかしてこの中にいる者たちをお救いになりたい、救いたいと願われている。でも結果として救われたのは、残されたのは数人であったり十数人であったりというわずかなものなんです。もう民としてはですね、こう保守の民として行ってしまったということをここで言うらしいです。そしてここで信頼の隅とあります。信頼の隅とかダマスコの長椅子とありますけど、これですね、中東にあるんですけども、ソファーなんですが、肘掛けとかこの背もたれがありません。これ壁の方 の、 このかあの角のところにですね、置くんですね。だからその隅のところがすごいゆったりしてるんですよ。でこれはですね、もう本当にこの豊かな人たちがゆっくり休んでる様子を描いていま す、 です、ね、それがそういう人たちが今獅子に食われるんだということですよ。でダマスコと書いてありますけれども、ダマスコまでね取り上げてますからね。だから本当に豊かになっている状態をここで表しているわけですね。で次に、聞け、それ、そしてこれをヤコブの家に証言せよ。神である主、 万軍の神の見告げ、まことにイスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折られて地に落ちる。私は冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。主の見告げ。はい、ここにもその豊かな様子が書かれてますよね。まず偶像礼拝が14節に書いてありますけども、15節では冬の家と夏の家、これはまあ宮殿ですよ。で、私たち一つの家に住んでますよね。あ、寒いって言ったらですね、これ映るんです、彼ら、ね、暑いって言ったらまた夏の家に映るんですよ。象牙の家なんです。象牙という家が消え失せるんだよと神様がおっしゃっておられます。こういうことで吠えました、アモスが。神様の言葉です。吠えてましたね、この言葉すごかったですね。私たちもこの声を聞かなければいけません。耳のあるものは聞きなさい、聞けというふうに神様おっしゃってますけど、耳のあるものは聞きなさい、どこにでも聞くことはできるんだよということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして、本当にあなたが、イスラエルの民に対する思いを持っておられることを見ることができましたが、私たちもあなたを恐れて、恐れかしこんで、神様、あなたの言葉の中に、あなたご自身の中に自分の身を寄せて歩むことをしていかなければいけないことを覚えました。神様、どうか私たちが自分の誤りがあるならば、そうです、知識としては知っていても行いの中で、具体的な生活の中で変えられていないものがあるならば、神様、どうかそれを示してください。獅子が吠えています。神様、それに反応できますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。